御言葉を開きます。第一テサロニケの5章、司会者がすでに読んでいただきましたが、もう一度16から18まで、先週の鍵となりましたお言葉でありますので、16、17、18をご一緒に読むことにいたしましょう。よろしいでしょうか。第一テサロニケ5章16、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。もう聖書の中でもこれほど有名な言葉はないぐらい文語でしたならば、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのこと感謝せよ。クリスチャン生活のもう何と言いましょうか、エッセンスがこの中に込められているように思います。こんなことができるんだろうか。しかし神様がすべてのことを支配し、すべてのことを益にしてくださるという信仰のゆえに、また私たちのうちに宿ってくださる聖霊のゆえに、私たちがこれが可能であるということをこの間語らせていただきました。もう最高の教えでありますから、これで終わって聖霊と祝祷を持って終わってもいいんですね。けれどもパウロはその後に言葉を付け加えております。聖書の御言葉に無駄なことは一つもないと私は信じています。で、19から22を今日は焦点を当てますけれども、学べば学ぶほどこれはなんとなく意味がない付け足しではなくて、とても意味があるんだということが分かりました。皆さんも共にその意味を捉えたいと思います。一言で言いますならば、その常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝するといういわゆるポジティブな積極的な進めのちょうど裏側に消極的な進め、あるいは霊的な知恵といいましょうか、注意深さというか、そういうものが必要だということをこの後からバックアップするような教えであるように思います。で、まずこの4つの教え、御霊を消すな、予言をないがしろにするな、またすべてのことを見分けるように、22、どんな悪でも避けなさい、この4つのお言葉をかいつまんで学ばせていただきたいと思います。で、16から18と19の関係なんですけれども、何か私はずっとこれを読みながら、木に竹を継いだようなクライマックスに行ったんだから、そのままで終わればいいのにな、どうしてここで御霊を消すなっていう言葉が来るんだろうなという疑問を持っておりましたけれども、しかし先週のお言葉を思い出していただきたい。常に喜ぶのは一体何によって喜ぶことができるんでしょうか。自然的な喜怒哀楽ではない、聖霊による喜びだ。そして絶えず祈りなさい、御霊によって私たちは祈ることができるんだということが事実とするならば、その御霊の働きを消してはならないということは非常につながるのであります。で、聖霊の働きはしばしば火に例えられます。今日はいちいちは開きませんが、例えばマタイの3章に、あなた方は聖霊と火とのバプテスマを受けるというお約束があります。で、これは聖霊のバプテスマということと火のバプテスマということが別々にあるのではなくて、聖霊が火のように下って私たちの心を清めてくださるという意味で、聖霊と火とのバプテスマが受けるということを主イエス様のに関連して語られています。で、それが成就したのが使徒の働きの2章ですけれども、そこにも聖霊が炎のような分かれた舌となって現れて、一人一人の上にとどまり、人々が聖霊に満たされたと書いてあります。 つまり聖霊は火に例えられる。で、火というものは、まあ簡単に言いますと水をかけると消えてしまいます。今乾燥機でありますから、時々、この近所でもサイレンが鳴ったりいたします。どこかで火事が起きたんじゃないかなと思います。火事が起きるとそこに水をかけると火事が消えてしまうように、聖霊の働きをとどめるということを、パウロは消す、つまり水をかけて消してしまうという表現で語っています。どうやって水かけるんだろうか。いろいろな形があると思いますけれども、そのことが説明されているのがエペソ書の4章ですので、ここは開いていただきたいと思うんですね。エペソの4章、30節、エペソ 4-30、 ちょっとテサロニケから後ろの方に10ページぐらい、バックしていただけるとエペソにぶつかると思います。エペソの 4-30、 ご一緒にお読みしましょう。はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。悲しませてはいけないという言葉があります。悲しませるということは、ある非常に高貴なスピリットを持った人がその私たちの言葉とか行いと見ると悲しそうな顔をする、そういうイメージを思い浮かべていただきたいのです。私はある宣教師の方と旅行しておりましたときに、ちょっと不注意だったのですけれども、何かこう差別的な言葉を言ってしまいました。そしてその宣教師の方がとてもこう悲しそうな顔をされたんですね。悲しそうな顔だけじゃなくて、ちゃんと私に注意してくる。兄さん、それは正しい言葉じゃありません、言ってくれました。私は本当に反省をいたしました。つい冗談のようにして、弱い立場にある人をからかうような言葉を言ってしまった。私はその言った自分にも反省するし、そうした言葉に悲しそうな顔したその相手のね、宣教師のその鋭敏な良心というものも感心いたしました。それだけでなくて、私に直接ちゃんとそれはいけないよと言ってくれた正直さにも私は感謝をいたしました。聖霊という方は清いお方です。人格を持ちたもお方です。ですから私たちのうちに清くない言葉、行い、行動、そうしたことを見るときに悲しい、顔を曇らせる、ちょっと想像してください。で、それがずっと進むとその働きが消えてしまうことがある。そういうふうに思っていただければこの状況がつかめると思います。ただ、それじゃあ一体どういうことなんだろうかが聖霊を悲しませるんだろうなと思いますと、その30節の前の29節、そしてその後の31節あたりを見ると分かってまいります。はい、少し前の節を読みましょう。29、悪い言葉を一切口から出してはいけません。そこに書いてありますね、 4-30-29。つまり私たちが放つ悪い言葉、それによって聖霊は、ああ、せっかく私が救いに導いたのに、イエス様の恵みの中にあるのに、あの人からこんな言葉が出るなんてと悲しい思いをさせる。私たちから期待されているのは、必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与える。どうかこれを私たちが我慢して、悪いことは言うまい、言うと大変だというのは、そういうこの立法的な意味で捉えないでください。私たちは本当に清さということに対して敏感なお方と一緒に生活をしている。そのお方が期待しているのは、私たちが人の徳を立てる、 人を励ます言葉、人を立て上げる言葉、しかしそこから悪口が出たならばどんなに悲しい思いをさせるだろうか。30節の次、31、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。聖霊様が喜びたもうものは親切であり優しさであり許しでありますけれども、反対は無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、悪意、それらを持つときに聖霊は悲しみたもうのであります。そうしたことを含めて、この先ほど読みました第一テサロニケでは説明してありませんけれども、御霊を消してはいけない、それをずっと続けて無神経に続けていくと、聖霊様はそうか、それだけやるならば私はさようならするよってだんだんだんだんと退いてしまわれるお方です。それが聖霊を消すということであります。どうか私たちはその聖霊が感じたもうような繊細さというものを私たちの良心に持ちたいものだと思います。ただ今ネガティブな言い方だけをいたしましたけれども、積極的に言いますならば、聖霊の働きをもっと増進していただくということが必要だと思います。これは開かなくて結構ですが、テモテ第二テモテの 1-6 にはこう書いてあります。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。私は聖霊によってあなたに賜物を与えました、その聖霊の働きを燃え立たせてください。この燃え立つという言葉は、ちょうど鍛冶屋さんがふいごで風を送るという言葉が使われています。と言いましても、鍛冶屋さんといってももうダメでしょうね。皆さんの中で鍛冶屋さん見た人って言っても、入って手を挙げていただいてもいいんですけど、年が分かってしまうと思います。村の外れのなんとかそんなのがありましたよね。鍛冶屋さんの話がありました。トンテンカントンテンカと火にこうポンプかなんかで、ね、送りながら金槌で打っていくような、もうそんな時代はなくなりましたので、鍛冶屋さん、その言っても、鍛冶を作る人ですかなんて聞かれてしまいますから分かりませんけれども、まあ、昔の鍛冶屋さんはふいごみたいのでね、こうやってポンプみたいので風を送って、そして石炭だかコークスだかなんかある火を燃え立たせて鉄を柔らかくして、そして鉄を鍛える、その時に使われたのがこの言葉なんです。まあ分からなくてもイメージしてください。つまり聖霊が働いておられるところに私たちが風を送ることによって、それをより一層盛んにする。ある注釈者は、その風の中には信仰と服従と規則正しい礼拝の姿、それが霊の賜物をますます盛んにする風のようなものだと注釈をしています。第一テサロニケに戻りますけれども、御霊を消してはなりません。どうか私たちは御霊を消すような鈍感さを持って、そして御霊の働きをとどめてしまい、御霊を悲しませてしまい、悲せてしませるどころか御霊を追い出してしまうような結果とならないように注意することと、さらに積極的には御霊の働きをより盛んにする信仰と服従に進ませていただきたいと思います。第2の教えが、予言をないがしろにしてはなりません。で、予言というのは何かと言いますと、将来こんなことが起きるだろうと予言するだけではありません。そのことも含まれていますけれども、 予言という言葉は、皆さんちょっと漢字を見てください。漢字。日本語の漢字でどうなってます？左の方に、医療の世がありますけどね。それから右の方にページがありますね。この左側だけですと、先のことを予言するという、いわゆる先のことを予言するだけになります。でも右の預かるって何の言葉でしょう？これは銀行にお勤めの方はわかるでしょう。預かるという言葉ですね。で、日本語で翻訳するときには微妙にこの先のことを語るのと、それから預かるという言葉を使い分けて翻訳をしています。で、この場合は神の言葉を預かって語る、神に代わって人々に語る、これが予言です。その中には先のことも語るということも含まれていますけど、それだけではない。神に代わって神の言葉を語る、つまり新約聖書の時代においては予言という言葉はほとんど今日の説教、神の霊感を与えられて語る説教、勧め、警告のことを広く予言と言っておりました。ですから予言をないがしろにしてはいけません。神の御名によって語られる説教、勧め、警告を大切なものにしなさいということであります。で、聖書の中にはさまざまな賜物、働きというものがありますけれども、その中でも予言の賜物は非常に大切なものと位置づけられています。もう一度開いていただきましょう。先ほどエペソが開かれました。もう少し前に遡って第一コリント、第一コリント12章28節、第一コリント12の28をどうぞ。よろしいですか？もう面倒だと思う人はどうぞ結構で、聞くだけで結構ですが、開ける人は開いてください。ご一緒にお読みくださいませんか？はい。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。別にこの順序が大切っていうわけではないんですけれども、されど無意味でもない。つまり第一に使徒、使徒というのはキリストの在世中に彼のそばにいて直接薫陶を受けた人たち、それが使徒ですね。で、これはもう年月とともに去っていくわけですけれども、預言者、つまり使徒の次に大切だという意味合いがこの中に含まれています。さらに同じ第一コリントの14章、多分同じページだと思いますけれども、14の1を見ていただきたいと思います。ご一緒にお読みください。はい。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。いろんな賜物があるけれども、予言の賜物は大切ですよ、求めなさい。3節を見ると、今度は私は読みします。ところが予言する者は徳を高め、人々を立て上げる、勧めをなし、慰めを与えるため人に向かって話をします。4節にも、予言する者は教会の徳を高めます。5節には、あなた方が予言することを望みます。五節の終わり、予言する者の方が勝っています。予言という、賜物がとても大事だ、役割がある、人々の徳を高め、人々を励ます、大切な役割をしているんだということであります。ですからこそ、この予言の言葉を聞いたときに、それを軽く見てはいけない、あるいは何事もないものと考えるということが、このないがしろにするということです。あ、そんなこと聞かなかったよ、あ、 まあ、もっと分かりやすく言いますとね、日曜日説教が終わりまして、今日の説教はいかがでしたか。何か聞いたけど忘れました。そうだったね、もう聖書のお言葉も思い出さない、まあこれは説教者ががっかりするだけではなく、神様ががっかりされると思います。主が語っておられるわけですから、それを大切なものとして受け止めること、何にもなかったことのように右から聞いて左からスーッと過ぎ去ってしまったならば、これはないがしろにすることになりますね。しっかりと自分に対するものとして受け止める。確かに語っているものは人間かもしれないけれども、それを人間の言葉ではなくて神が直接に語りたもんだというふうな信仰を持って受け止めることが信仰者の在り方です。第一テサロニケにはそのように彼らが聞いたということが書いてありますので、ちょっと第一テサロニケに戻りましたね。皆さん、そこの2章の13を見ていただきたい。パウロがテサロニケに行きましたときにこのようなことが書いてあります。2の13、はい、ご一緒に読みください。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです、と書いてあります。パウロはテサロニケの教会の人たちが自分が語った時に、あれはパウロという人間が何か適当なことを喋ってるんだというふうにではなくて、パウロという人を通して神が私に語ってくださった神の言葉として受け取ってくれたことを私はとても喜んでいるよ、そしてそのような受け取り方をすることのゆえにあなた方の信仰が成長していったよということを喜んでいます。で、それが続けばいいんですけれども、どうやらパウロが聞いたリポートによると、彼らはその説教ということの大切さから少し離れて別なことに心が取られていったようです。別なことというのは主イエス様がもう間もなくいらっしゃる、これは大事なことなんですけど、そのことのゆえにもういろんな仕事が手につかなくなってしまって、もう今日いらっしゃったならばどうしようかどうしようかというようなことでそわそわそわそわしてしまう、こういうこの状況があったことのゆえに、パウロはあなた方の教会の営みで説教にしっかりと目を集中しなさい、神の言葉として受け止めてそのことをないがしろにしてはいけませんよ、と語っているのでございます。さて、この次の言葉はどうなるかと言いますと、しかしという言葉がありますね。しかしというのはそれまでの言葉をちょっと踏みとどまってひっくり返すような言葉です。しかしで、なぜしかしなのかと言いますと、それじゃあ説教者が語るんだから 100% 全てのことを鵜呑みにしてはいはいと言って従うのか、いや、そうとも限らないよ。というのは、説教者という形をとって偽預言者もたくさんいるからね、ということがこの中に示されています。実際初代教会の中にも偽預言者、自分の思いを語る、自分の主張を語る、自分の体験を語る、そういう説教者も多くいたようであります。これは私がお見せしますが、第一ヨハネの4章の1節を見るとこう書いてあります。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたから。これたくさんと書いてます。不思議なことですね。神様の名前を使い、教会の名前を使いながら自分の考えを広めたり、あるいは自分の味方を増やそうと思ったり、あるいは 神の言葉と異なる教えを平気で説く、こういう人たちがいた。初代教会で具体的に言いますならば、ユダヤ主義者と呼ばれる人たちがいました。この人たちはパウロがキリストの福音によってのみ、キリストの十字架によってのみ救われる、信仰のみによって救われるという単純な信仰から少し曲げて、いやそうではあるけれども、このことも守りなさい、あのことも守りなさいという律法の教えをたくさん教えて混ぜて、そしてこれをしたらいい、あれをしたらいいという教えに引きずり込もうとした人たちがいたわけです。まあ、その他にもたくさんの偽預言者がいた。ですからパウロは預言をないがしろにしてはいけませんと言いながら、全てのことを見分けるように識別力をきちんと養いなさいとも語っているんです。で、識別力というのはこれも一つの賜物ですけれども、先ほど言いました第一コリントの中にも、さまざまな賜物の中で霊を見分ける力というものが、語られています。つまりこれが正しいか正しくないかということを弁別することができる力、それらが養われて、そしてそれを区別をしなさい、そして悪しき教え、悪しき行い、それらに対してはっきりとノーを言いなさい。難しいですね。そうするとどうすればいいんでしょう。説教はしっかり聞きなさいと言われながら、しかし批判的でもありなさい。どの辺を批判的であって、どの辺を鵜呑みにすればいいんでしょうか。私は非常に単純な物差しを持っています。それは神の御言葉がまっすぐに正しく説かれているかどうかということです。それ以外のこと、ちょっとあの先生はね、あの今日のネクタイが曲がっていたとかね、あの洋服にちりがついていたとかいないとか、ジェスチャーが大げさだったとか少し小げさだったとか、天井を向いてずっと喋っていたとかね、まあそんな癖とかね、いろんなものがあるでしょう。あの先生はエイトが多いと、180使ったとかね、まあそんなことはあるかもしれない。それははっきり言ってどうでもよいことなんです。私たちがどの教会に行き、どの集会に出ましても、神の御言葉がまっすぐに神の御言葉として説かれ語られていたならば、立てられた人がどんなに未熟であって、若い人であろうが何であろうが、襟を正してきちんと聞くべきである。神の言葉として捉えるべきなのです。ですから私たちが見分ける力を養うためには、私たち自身がきちんと御言葉に直面し、御言葉に養われ続けていくときに、ああこれは御言葉に沿って正しいことだ、いやちょっとこれはまあ牧師といえども何かちょっと外れてるんじゃないかなと思ってしまうこともあるかもしれません。その時には先生違いますよという権利は私たちにあるのです。つまりこの見分けるという言葉はテストをする、お金が正しいお金か正しくないお金かを見分ける、こういう時に使われている言葉だそうです。で、私たちはよく聞きますが、銀行員の方はもうお金をしょっちゅうしょっちゅう扱っていますから、偽札が来ると見なくても手触りでこれ偽ってわかるんだそうですね。本当に銀行に勤めてらっしゃる方そこまで行きました？これ何人かいらっしゃいますけどね、ちょっと後で聞いてみたいと思いますけれども、もう朝から晩までお金扱っていると手触りで、えこれちょっとおかしいんじゃないってわかるんだそうです。つまり私たちがきちんとした健全な御言葉の教えに養われ、自ら御言葉を学び、そこに従っているときに、正しくないものが来たときに、えこれおかしいってすぐわかる。 見分けなさい。私たちがそのような健全な意味での批判力あるいは識別力を持つものでありたいと思います。そしてその識別力を持って悪いものは避け、そして正しいものはしっかりと固く守りなさい。それが21節の後半、そして22節です。悪はどんな悪でも避けなさい。このどんな悪でもっていうのは悪の形をしたもの、悪のように見えるもの、そういう言い方がされています。確かめてみて、これが本当に悪いことかどうかっていうことをとことんまで極めて、あ、これはやっぱり悪かった、だからやめようではなくて、ちょっと舐めてみて、おかしいと思うものは全部捨てる。いかがですか。食べ物に例えてみましょう。ジャムをいただいたとして、そしてそのジャムが冷蔵庫に入っていた。なんか身につまされるようなことであるかもしれません。ね、防腐剤がなかった。カビが少し生えてきた。匂いを嗅いでみる。おかしいな。皆さんおかしいなと思ったらどうしますか。私の胃がどのくらい丈夫かどうか試してみよう。というふうには多分なさらないと思いますね。ちょっとでもおかしいなと思ったら、やっぱりもったいないと思っても、やっぱり胃袋の方がもったいないですから捨てますね。そのために私たちは嗅覚というものが与えられているわけです。つまり悪はどんな悪でもとこの場合言っているのは、悪の匂いのするもの、疑わしいもの、それは全部避けてしまいなさいって言ってるんです。離れてしまいなさい。本当に悪いかどうか試してみよう。最後まで突き止める必要はない。突き止めるうちにこっちがおかしくなりますね。今さまざまな形でポルノ映画とかそうしたものが流行っております。もういろんな形で私たちのところにさささっと入ってくる余地があります。これがどのくらい悪いか研究してみようなと思わなくたっていいんです。もう悪いものは悪いんです。おかしいな、匂いで感じたらスパッと蓋をする。これが悪はどんな悪でも避けなさい、離れなさいということであります。さて4つのことをお話しましたけれども、その前と後とどんな関係があるかをちょっと図にしてみました。そうすると分かりやすいかなと思います。まず常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝をする。これは御霊に動かされて可能です。それがクリスチャンとしての最高の生き方です。ですからこそその御霊の働きをとどめるようなことを慎んで、御霊に十分に働いていただくように風を送りましょう。つながってますね。16から18と19がつながってるわけです。そしてその御霊の働きの現れとしての予言の活動を大切なものとして評価し、語られる予言をしっかりと受け取りなさい。これが20節。そしてただし霊の働きとは言っても聖霊によらない働きもあるから、正しい識別力を持って全ての働きを見分けて、間違ったものにはノーと言いましょう。そして間違ったものに対して私たちは健全な嗅覚を持って、疑わしいものはパッと離れる決断力と勇気と、そして弁別力を持ちましょう。それが最後の教えです。そして今日はここで止めますけれども、次の23、24はこのようなものとして、それと同時に私たちが離れるだけではなく、神ご自身が私たちのうちに働いて私たちを全く清くしてくださるようにというお祈りにつながっているわけですね。まあ一応このようにつながりを私なりに図にしてみました。最後にもう一度この御霊を消してしまうということについて、私はこの A.B. シンプソンという方が書いた 聖霊による歩みという大古い本ですけど、その中で一番最後の章で御霊を消すなという項目があります。シンプソンという人は8つ御霊を消してしまう行動を述べているんですけども、私はその中で4つ拾いました。そして少し具体的な問題も含めて考えて終わりたいと思います。一つは、私たちが御霊を消してしまう方法、道として、御霊への不服従、御霊の促しを拒んでしまう、それも重大な罪に関してではなくて小さな促し、例えば今私は証しをすべきだと示されたときに、まあ後でもいいじゃないかと伸ばしてしまう、その小さな不服従、これも御霊を消すことになりますよと語っています。それからこれは説教者に対して自己顕示的な説教、彼は書いて、説教者自身が御言葉と主キリストから離れて自分をひけらかしたり、時事問題に関して評論をしたり、予的な話をすることで御霊の働きを大いに阻害することがあると彼は語っています。次回でございます。3番目、説教者への軽々しい批評。御霊の語りかけを聞いた説教の後で本質的でない事柄について冗談交じりに批評を加えたりすることで御霊の働きを消してしまうことがあり得ると彼は語っています。例を彼は語っています。ある女性の信者が未信者である夫と共に集会に出ました。その帰り道、説教者の文法の間違いとか癖などを挙げて軽々しく笑い批評してしまいました。ところが突然その夫の腕が震え始め、その目から涙が落ちてくるのを見ました。夫は静かに妻に向かって言いました。私のために祈ってくれ。今夜私はかつてないほど自分というものが見えてきた。つまり奥さんはいつもの集会でいつものような説教を聞いて、でも先生の癖がこうだった、ああだったというようなことを軽々しく語りながら、しかし夫の、未信者である夫の方が感動を受けた。その時この女性は危うく自分が夫の救いを妨げ、聖霊を消そうとしていた自分の姿を悟って恐れおののいたというエピソードが紹介されています。私たちはこうした敬虔さを保ちたいものだと思います。4番目に、世俗的な方法で教会の運営、礼拝の仕方がなされる時に聖霊が消されてしまう。世の中でこうやると流行るから、世の中でこうやると受けるからということで、私たちの教会の運営、礼拝が左右されてはならないと彼は語っています。今日は御霊を消すなというタイトルで語りましたが、どうかネガティブな形でだけ捉えるのではなく、御言葉に聞き、また聖霊と物語、聖霊の語りかけに従い、聖霊により頼む姿勢を続けたいと思います。お祈りをいたします。御霊を消してはなりません。主が私たちのうちに働いていてくださることを感謝します。そして御霊は清い御霊であることを感謝いたします。どうか御霊の表情を、顰蹙を買ってしまうような言葉、行い、行動、どうぞ私たちから取り去ってください。そして御霊と物語、また御霊に従い、御霊に頼りつつ、この一週間も勝利の歩みを全うさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。